iTunes をキーステーションに全世界ネットで配信されているまとまり系競馬サロンネムラジ。どうもこんばんは、パーソナリティのブライドです。そろそろ3月を迎えますけれども、3月といえば花粉症の季節ですよね。私もですね、高校時代森に囲まれているところで過ごしていまして、まあその時から花粉症にはずっと悩まされています。リスナーの皆様のおすすめの花粉症対策があれば、ぜひぜひこの番組までお便りくださいね。ではそんな花粉症を吹き飛ばすアップテンポのナンバーをご紹介しましょう。先週のエムラジからになります。ブライドで小倉大賞典予想。じゃあ僕が、じゃあ小倉大賞典絶対いらない馬を今から上から言っていきましょうか。
それは何、その人気からってこと？
人気からもそうだし、別にこいついらねっていうのは今から5頭ぐらい切ってやろうかなと思って。
あ、はいはいはい、
はい、谷のフランケルいらね。おい買うなよ。おい逆に言う、エムラジを聞いてて、でも俺たちはだってユータって、で300回やってるわ。で300回やってて、別に適当に予想してるわけじゃないんだ、一応俺たちは、うん、でやっぱり皆さん聞いてくれてる人に対して、この馬どうとか、こういう馬ダメだよねっていう話をいっぱいしてきたと思う。だから、うん、そういう中でやっぱりエムラジ聞いてる人たちにはある程度、その別にそのまあ、トータルでね、その儲かってる儲かってない話はちょっと申し訳ないけど、もしかしたら儲かってないかもしれないけども、やっぱりこういう有意義な話をしたいなと思いながらこう収録に臨んでるわけ、
うんうん、
そんな中でやっぱり谷のフランケルやっぱ買っちゃダメだろ。
うん、これわかるよね。
そうだから、これを買ってるような人はエムラジ聞いてないと思う、逆に言うと。
そうね、
うん、これはダメ。
まあこれはもういい品って仮定する、ね、
これはもうだって絶対買っちゃダメだから、もうこれはもう別に、うん、これを抜きにしてからまず闘争を見てるから、もう実質13頭立て。
そうね。
うん。こういうのを買ってる人が、エムラジをニコニコ聞いてて欲しくないなっていうのもある。
うん。
だから逆にこういうのにちょっとうさんくさいのに、みんないいないいなって言ってるじゃないですか、世の中やっぱ一番人気だから。
うん。
言ってる人も多いと思うんですけど、そういう中で、やっぱこういう僕たちみたいなラジオに出会って、うん、その、谷のフランケルなんかいらねえって言ってるから、あ、うん、僕と同じ感覚を持ってる人いるんだみたいな感じで、思っていただけたらすごい最高に嬉しい瞬間。
そうやな。
というわけで谷のフランケルまず切りましょうね。
うん。
はい。エムラジザ・マンデー。はい、ということで、お聞きいただいたのは、ブライトで小倉大賞典でした。いや、いい曲ですよね。やっぱ J-POP の代表曲になるんじゃないですかね。本当に。
そうですよね。まあ、はい、攻めた曲やからね。
攻めた曲ですよね、本当に。
そうですよね。
今までのアーティストにはない曲ですからね。
そうです。戦いに行った証ですからね。
戦いに行った証ね。確かに。
はい。
どうですか、率直に曲聴いて、拓也さん。
まあ、今回は敗れ去ったっていうことでしょうね。
っていうかな、来ると思わなかったからな、本当にな。
まあまあまあ、これはまあな。
いや、ぶっちゃけ、今回に関しては、マジで批判くんじゃねえかなと思ったんですよ。
ほう。
だけど来なかったっす。
うん、あ、本当に。
ってことは、
うん、
多分そんな知名度がないってことです。
うん、まあまあ、でも一応、何一万人気、嫌いと戦ってないし、いいんじゃない？そんなこともあるさ。
うん。ダメなんですよ。当てたいっすよ、僕は、本当に。皆さんと。
本命のナイトオブナイト4着やしな。
皆さんと敵視を共有したいんすよ、本当は。本当に。だから頑張ってるんですけど。まあ、今回に関しては本当申し訳なかったと。いやー、なんかな、ツイッターとかでもな、そう、なんか、谷のフランケル買いますみたいなこと言ってるところに俺、レスして、あ、いらねえよみたいな感じで返信してたんだよね。何回か返信しちゃったんで、それ。いや、もうだからもう、皆さんすみません。もしね、エムラジ聞いて、あ、ブライトさんそんなにいらねえって言うんだったら、じゃあ一回切っちゃえばいいかっていうふうに思った人いっぱいいると思うんですけど、まあ、いっぱいはいないかもしれないですけど、まあ、もしいた人がいたら申し訳ないっていう。
はい。
だけど、これからもスタンス崩さないで。
はい。
頑張っていきますね、今週からまた。
頑張っていきましょう。
頑張っていきます。あれ、はい、そろそろ日経新春杯の預金がみたいな感じになってるんで、僕今。 せっかくプラスで持ってったのに、みたいな、マイナスに、みたいな感じになってるんで、今。ちょっとそろそろ頑張らないといけないんで。
はい、取りに行きましょう。
いや、取りに行きます。いや、今回は本気で取りに行きますよ、本当に。
はい、はい。
はい、じゃあ、普通歌紹介したいと思いまーす。
はい。
ラジオネーム、クリペロさんです。
おはずですよね。
おはずですなんですけど。
はい、はい、はい。
ちょっと名前がクリペロっていうことで、ちょっと、卑猥な感はあるんですけど。
もう、流せや、もう。
ブライトさん、タクヤさん、こんにちは、若尾雷電ってことでね。
はい、古いな。
古いな。ダビスタでしか見たことないよ。初めて投稿いたします。
ありがとうございます。
村地は聞き始めて半年ほどになります。ということで。
お。
タクヤさんの不倫ネタがお気に入りです。ってこと。
もうええわ。
言っとくけど、タクヤさんの不倫ネタは、もうエンターテイメントですからね、別に。ネタであって実際に行われてるなんてことは一切ありませんから、言っときますけど。
えっちゅうな。
さて本題ってことで。
はい。
最近放送内で競馬バーでのオフ会の話題が出ていますが、私のような素人が一人で伺っても大丈夫なのでしょうかってことで。
ああ、もう全然 OK よ、そんな。
大昔に札幌のエルコン、新宿のエクリプス、神戸の競馬などに出入りしてたのですが、最近はご無沙汰なのでドキドキですってことで、
うんうん、
もしお会いできるようなら伺いたいのでよろしくお願いしますってことなんですね。
あ、もう全然 OK です。
いや、もうめちゃくちゃ OK っす。いや、もう、うん、ツイッターじゃなかったら別にそのこっちのメッセージでもいいですし、なんか、うん、そうそうそうそう、3月にもまた今月1でもうやるみたいな感じになってるんで、今、大阪杯か、高松の宮記念どっちするみたいな感じで、今、ちょっと、みんなの意見聞きながら決めるんで、だから本当、大阪杯か高松宮どっちかでやるとは思うんで、ぜひ来ていただけたら、嬉しいですけど。
うん、もうなんか酔っ払いからメール届いたよ、僕。
なんて？
なんか3月24日か17日かな、なんか、待ってや、オフ会します
ね。24か31じゃないです。
あ、そう、24か31。
うん。
うん。
そう。どっちがいいですかみたいなね。
そう。
いや、高橋さんも聞
けよ。いけねえよ、みたいな。
いけねえんだよな。いや、中京オフも考えてたんですけどね、30ね。
うん。
中京オフパターンもありですけどね。
だから、メンクさんが来れるときやな。
メンクさん、あれ、大阪杯か高松宮来れます？中京。
その時はね、甲子園やからね、甲子園行ってますわ。
そうですよね。どうしようかな。じゃあ、東京でやっちゃうか。
うん。
うん。もしでも本当に、その東京のタッツァっていうとこなんですけど、新大塚のね。もし来ていただけるなら全然、一人でも大歓迎ですし、実際、その、抹茶さんとか、東明さんとかも一人でいらっしゃってるんで、
うん。
うん、全然大歓迎ですよ。大阪杯か高松の宮記念、もしよかったら一緒に完成しましょう。
そうね。だからツイッターかなんかやってたらね、ブラピのやつ
フォローして、ね、メッセージとか送ってくれれば、
うん、そうそうそうそう、うん、
まあ、もしツイッターやってらっしゃらないんだったら、そのMラジのメールでもいいですし。
あ、そうやね。
うん、何日に行きますとか言ってくれれば全然。
うん、
はい。
まあ一人めんどくさい兄ちゃんおるけどね。
あ、でもね、エムマさん、そう。っていうかね、エムマさん、あの人、うん、やっぱりね、この前さ、ほら、メンクさんとさ、僕とかさ、一緒に話したじゃないですか、スカイプで。
うん。
でさ、メンクさんとさ、そんなさ、まださ、なんかさ、交流とか一切ないのにさ、なんかいきなりなんかモノマネしますとか言い始めたじゃん、あの人。う
ん、ああ、スタートな。
いや、もう、だってさ、俺は、エムマさんも好きですけど、
うん、
だ当然、メンクさんも好きじゃないですか。
うん。
だからもう、メンクさんの機嫌だけ損ねんだよ、お前、と思ったんですよ、本当に。
大丈夫、大丈夫。
いや、マジで思ったんですよ。だって、いきなり。
全く問題ないよ。
いや、本当っすか。いきなり、だって、メンクさんとか僕たちが話してるところに、モンバさんがヒュッて入ってきて、
うん。
で、なんか、下手に出んのかなと思ったら、だって、ていうか、下手に出るべきじゃないですか。だって、メンクさんとか年上だし、もともと俺たちと話してたんだから。
いや、そうやけど、別にそんな、
俺たちと話
す。そんなこだわりないから、別に年上や年下。
メンクさん、はじめましてとか、それくらいから行きゃいいのにさ、 いきなり繋がった瞬間からさ、じゃあモノマネしますねとかで意味わかんないこと言ったでしょ、あの人。何やってんのこの人と思って。
いや、嫌いじゃないよ、俺そういうの、結構そういう入りも。
だから、メイクさんもちょっと、やや引いてたんじゃないかなと思って。
いや、全然大丈夫。
大丈夫ですか。
あ、おもろいやつやな。
あ、よかった、よかった。そういうならよかったですけど。
全然大丈夫。
マジでエモバさん嫌われ、うん、いや、僕もエモバさん好きなんで、その、あんまり、うん、その、圧力を残してほしくないんですよ、いろんな人に。そう、だから、メイクさんとは仲良くしていただきたいんですよ、どっちかっていうと。
いや、全然大丈夫。
大丈夫ですか。よ、あ、よかったよかった。そう、でも、あれですよ、あの、競馬、その、前、タッツァの、その、競馬場行った時に、なんか今一番会いたい人はメイクさんって言ってましたよ。
うん、いや、だからありがたいなと思って、ね、なんかこう、そんなおっさんや
放送とか聞いてて、やっぱり、すごいいい人が滲み出てるみたいな。
うん、ああ。
こと言ってて。
わかってるね。
って言ってたんで、あの、会いたいっておっしゃってましたよ。はい。
ああ、そうやね。ほんま、いつかね。
いつかね。うん、いや、またみんなでね、集まりたいですよね。バリちゃんとかもね。
そうですね。
うん。じゃあ、次のメール、いきたいと思います。
お、はい。
ラジオネーム、ザッツマンさんですね。
お、
え、どうも、もしかして待ってたの、ザッツマンでーす。ってことね。どうですか、待ってましたか、竹谷さん。
いや、もう待ってへんけどな。
ひどい。ひどい。一番聞いてるぐらいのリスナーに対して。べっちゃんの次に聞いてるぐらいのリスナーに対して。ひどい。ブライトさん、竹谷さん、聞いてくださいよー、ということで。今週の月曜日から3日間、超風超の風って書いて、超風っていうんですかね。で、体調を崩しまして、その原因が、
腸風邪だな。
腸ですね。あの、大腸とかの。はい、腸風邪で、はいはい、体調を崩しまして、その原因が先週の金、土、日と、睡眠時間トータル10時間ぐらいでして、しかも暴飲暴食により、自ら、我が胃と腸に鞭を叩き続け、酵素を続けた結果が、腸風邪ということですよ、ってことで。例えるなら、北三ブラックは宝塚記念惨敗したような気持ちを味わうことができました。なので今は休み明けで絶好調。これもまさに北三ブラックの宝塚記念惨敗後の秋天一番人気一着の気持ちを味わってるザッツマンなのでしたということでね。めちゃくちゃ元気ですけどね。何事
オールカットしてもええぐらいよね。
あ、オールカットですね、これは。オールカットの可能性ありますよ、本当に。何事もプラス思考、プラス思考ということでね。
はい。
北三ブラックと同じ気持ちになれた超風に感謝。ありがとう、超風ってことなんですけどね。
うん、
こんなザッツマンなのですが、お二人とも馬に例えることができる出来事ってありますかってことでね。の、ザッツマンなのでしたって。
なかなかハードル上げてきたやんけ。
PS、今年馬券が調子いいと思ってましたが、すでに回収率が 70% に差し掛かってる。今年もどうせ回収率 50% か、の、ザッツマンなのでしたってことでね。結局元に元通りということで。
ほうほうほうほう。
馬に例えること腐るほどありますよね。
ねえって言われても。
僕でも空を味わった後の楽とかよく使いますけどね、なんか。
あー、そういうことな。
そうそうそうそう。あとなんか、ガーって来た後にこう休みは挟んでダメだった時とか、浅草庭園か、みたいな感じでね。必ずうまい例えますけど。
あー。僕でもあれな、普段の生活もどっちかと L っぽいからな。
あー、拓也さんね。
うん。
でそしたらバランスオブゲームでいいじゃないですか。休み明けからとか。
うん。だからそうやな。まあ、そうやな。休み明けな。うん。
俺でもなんかほら、あの仕事がさ、火曜日からぐらいから始まって、木曜日とか金曜ぐらいにようやくこう、うん、なんつうの、こう、勢いに乗ってくると、叩き3戦目ブライアンズタイムとか言いますよ。マイネルブライアンかよ、みたいな感じで言いますよ。
なるほどね。
お前、プロキオステークスのマイネルブライアンかよ、みたいな例えしますよ。そうだよ。まあ、今、叩き3戦目とかってちょっと死後になりつつありますよね、そういう意味じゃ。
そうやな、まあ、あれやもんな。
叩き3戦目のブライアンズタイムってよく昔言ってたんですけど、
はい。
それもだから、ね、お前、マイネルブライアンかよっていうツッコミ僕よく言ってたんですけど、最近ちょっと死後になりつつあるんで、ちょっと言えなくなっちゃったんですよ。てか、マイネル・ブライアン誰も覚えてないっていう現象が。
もうそうやな、マイネル・ブライアンさ、もうあれよね。ダートバやな。
そう、ダートバ、後半ダートバ。はい。
そうやなぁ。終わってしまうやんけ。
はい、終わりました。のザッツマンなのでした。
ありがとうございます。
競馬サロン
M ラジ。
はい、どうも M ラジです。タクヤです。
ライトです。
はい、インティーに来られて驚いているタクヤでございました。以上です。
でも別にそれを短期だったら来る可能性あるとか言ってたからいいんじゃないですか。
まあそうでしょうね。まあ、そんな、F に来られてる M ラジですけれども、
本当ですよ。
この番組の、じゃあ、はい、紹介だけしておきたいと思います。
はい、してください。
はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。今週は、また急遽ですか？僕もさっきお知らせいただいたんですけども、メクさん来ていただいてますので、まあちょっと先ほどお声も入ってましたけども、3人で頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
メンクファンの人ごめんね、ちょっとギリギリになってもういきなり登場。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。僕には夢がある。
あ、お久しぶり。
それは競馬予想であっと言わせること。 M の法則で俺は競馬を極める。
またまた。
競馬の楽しみは一つじゃない、君と一緒に予想がしたい。まとまり系競馬サロン M ラジ、シーサーブログより毎週日曜配信中。
予想コーナ
ー、イエーイ。
はい、第93回中山記念になっております。はい、メクさん登場してください。
はい、よろしくお願いします。
はい、はい、じゃあお二人、記憶に残ってる中山記念ありますか？
桜プレゼントいや、だって俺あ、まあ、確かにマジで安田記念とか絶対勝つと思ったからね。
あ、まあそうよね。
だけどあの調子が良すぎて回避したっていう意味わかんない小島太、もう小島太厩舎に入ったが最後終わりました。
はい、ありがとうございました。メクさんは？
俺ね、馬券渡ってないけど、あのオペラハウスワンツーやった
年。ああ、あれね、テイムアンコールと
当選クラウンか。
当選クラウン、
あれめっちゃ、これめっちゃ悔しかった覚えが。
で3着昭和ボタンでしょ。
そうそうそうそうそう、
あの不良ババ大得意オペラハウス、オペラハウス、
そう、不良ババオペラハウスワンツー。
で僕は不良ババ想定してて、本命が、あれだったんですよ。あいつあいつあいつ、あの、シングスピールの。
ライブコンサート？
そう、ライブコンサートで、別のオペラハウスに来られたっていう、別のサドラーか。別のサドラーに来られたっていうので、あーって言って、そう、ライブコンサート本命だったんですよ。道を歩く想定で。
こんなベタベタ決着かい。
ねえ、うん、昭和モダンも不良ババ実績あったし、
う
ん、
ああ、
そうなんですよこれ。
懐かしいな。まあそんな中山記念ですか？
早いな切り返すの。
はい、もう僕はもう言わなくても皆さん分かっておられると思うので。
ああ、ヌーボレコルトね。
言いませんので。
伝説のヌーボレコルトね。はいはい
はいはいはいはい。
皆さん2013年のヌーボレコルトの回聞いてくださいね。
はい、聞いてください。はい、
あれやばいから。
はい。
はい、
はい、じゃあ第93回中山記念になっております。中山の芝 1800m で行われるレースとなっております。人気の方じゃ村さんお願いします。
はい、じゃあ予想図ですけどね。
うん、
はい、1番人気ディアドラ3倍。
うん、
2番人気ウィンブライト
3倍までなったんや。
3倍ですね。2番人気ウィンブライト 4.2倍。3番人気エポカドール 4.3倍。4番人気ステルビオ 4.6倍。5番人気スワブリチャード 4.9倍。で6番人気ラッキーライダー 9.7倍。ここまでが10倍を切る人気となっておりまして、以下、
うん、
ハッピーグリーン 66.8、 マルダーズアポジー 98.1、マイネルサージュ 344.2 と続いていきまーす。
はい、ありがとうございました。ではとりあえずお互いの本命だけいきましょうか。
お互い言うな。
お互いじゃない、ごめんなさい。皆様の褒めいきましょうか。
はい。
よろしいですか？
はい。
はい。
大丈夫ですね。はい、じゃあ、3人褒めで揃いましたので発表しましょう。いきます、せーの、ドン。 なるほどね。はい、出揃いましたので発表していきます。ブラさん本命スワブリチャード、タクヤ本命マルターズアポジ、メクさん本命がスワブリチャードというふうになっております。じゃあもう、さっき僕マルターズアポジだけ言ってしまいましょうか。
はい
はい、もうねそのままよね。
うん、まあまあベタですよ、
ね、うん、もうベタよね。もうこんなベタで何そのタクヤはいいのかと。
いや、タクヤさんベタ大好きだよね。
まあ、S 不審っぽいかなっていうのに、出遅れて最高峰で苦を味わって、連投で逃げる位置取りショックという、うん、まあその不審を脱却するためのものは出揃ったかなと。であとはもう逃げて、他の旗待ちというところで、僕これね、例えば6番人気、7番人気で 12. 点何倍とかやったら、まあもう切ろうと思ってるけど、今聞いたら60何倍ついてるのかな、とりあえずは。
98.2。
98倍っていうのは、まあそこまでついてたら、まあまあこれでええわと一応思ったので、一応これを本命にして。
まあ多分2、30倍になりますけどね。
なるよね。
そうだ、まあまあその辺までちょっと下がってきたらまた考えますが、とりあえずその50倍以上つくんであれば、もうあのマルターズでいきたいと思います。もう別に特に深い、見解もいらないと思います。もう皆さんこれは M やられてる方なら、ああまあそうでしょうねっていうところだと思います。
うん、
はい、じゃあブラスさんは。
白さん。
あ、はいはいはい。
まあ一応まあさすがに本命は怖いんで。
うん。
うん、一応5番手かですけど。
はい。
まあ抑えますねっていう。まあ去年、
ね、
去年2着あ3着か去年3着もありますし、
うん。
うん。だから別に舞台自体は悪くないと思うんで。
まあ、そうね、そうね、う
ん。で、まあ、ほら、人気馬が、ね、そんな、後方だから、ディアドラとかね、ウィンブライトとか、
うん、
割と後方の馬だから、うん、まあまあ、前は、ちょっと放置されるかなと思ったんで、
うん。
うん。短期逃げでお願いしますっていう。
はい。はい。メンクさんは、
うん、僕も白三角5番手。
はい。
はい。まあ、一応、このレースは、まあ、アメリカ色の強い、まあ、割とスピードタイプの血を持った馬が、人気より、上で激走しやすいんですけど、まあ、去年3着来てますし、ゴスホーク、ケンガー、ストームキャットで、母、父が、AP インディーなんで、まあ、アメリカ特化、スピード、パワー特化、まあ、悪くないかなということで、
うん、
まあ、そのさっき拓也さん、徳来さん言われた通り、やっぱタイミング的には、まあ、買うべきタイミングであろうということで、まあ、抑えておこうということですね。うん、はい。
はい。了解です。
あと地味にリピーターレースですよね、これ。
ああ、まあそうですよね、うん。うん。はい、じゃあ、ここからが本番になります。スワブリチャード、ブラスさん行きましょうか。
うん。僕はジャパンカップ本命打ってるんで、
うん、
まあそこそこ強いとは思ってるんで、
うん、
まあただ、位置取りしっかりかけたのに3着っていうのはちょっと物足りないっちゃ物足りなかったんですけど、うん、かといってダウンで小等数で外枠入ったら、まあここでは大威張りでしょうっていう感じなんで、まあやっぱり L っぽい馬だと思ってるから、
うん、
僕はだからこの馬は別にそのね、皐月賞で中山ゴニョゴニョしたっていう話は、要は内役だからゴニョゴニョしただけだと思ってるんで、
うんうん、
外枠だったらやっぱりもう量体力がすごい上だから、
うん、
まあ、別にこれで人気がそのなんか、まあ仮に一番人気になってもその 1.5 とかっていう一番人気じゃないわけじゃないですか、この感じだと、
うん、
いやだったらこれだと思いますけどね、一番強いとは思いますけどね、単純に。
そうですね。
で、一応安田記念でほら、短縮にも対応したし。
うん。
だから別に1008もそこまで問題ないと思いますけどね。
うん。
うん。はい。
メンクさんは？
うん。まあ、ハーズに母方がアンブライドルズソングにジェネラルミーティングか。母方がミスプロにボードルーラーで。これがまあ、かなりスピード色の強い配合で。
うん、
まあ、
うん。
本当に5番人気だったら、もう絶対これかなと思うんですけど。
うん。
うん、まあまあ、ハーツだからちょっと、延長がいいっていうイメージあるんですけど、最近ね、あんまりその、短縮も延長もあんま変わらないんですよね、成績に見たら。
うん。
うん、で、まあ、さっきブライスさん言われたように、安田でやっぱり短縮に反応してますから、もう逆に、今なら、母型の血が出てきて、短縮の方が走りやすい状況なのかなっていう感じなので。
うん。
まあ、ドバイ前ですけど、まあ、そのね、天皇賞と GC で勝ってませんから、逆に、うん、うん、ここはまあ勝ちに来てる可能性もあるんで、まあ、だったらこれ頭の馬券を買おうかなっていう感じですね。
はい。 僕も一応4番手かな。まあ、L 指導の馬だと思います。で、ブラさん言われてみたいに、まあ、コースケ対、あるのかもしれないですけども、まあ、あの内枠じゃない外上の枠なので、まあ、まあほぼほぼ問題はないかなと思うんですけれども、やっぱり秋天 JC 見てるとやっぱりその LS でその L を駆動させてる S がやっぱり薄れてきたかなっていうイメージはあるので、前世紀の強さを求めるのはちょっともう厳しくなってるのかなとも思うのが一つと、まあ、やっぱり安田記念で能力解放した後の、まあ、ちょっとこう沈みがちな感じ、そのイメージとしては、スクリーンヒーローの子供のやったっけ、ゴールドアクターか、
うん、
ああいうイメージなのかなってまあちょっと思ってる。で、確かにね、ブラさん言われたみたいに、その短縮の安田記念対応とかっていうのもまあまああるんだけど、今のスワーブの感じでいくと、ちょっとそのイメージはちょっと遠いかなって僕は思った
よ。まあ、より L っぽくはなってると思う、
ね。そう。だからちょっとどんくさくなってきてる。それがちょっと出遅れ、立ち遅れとした場合に、4.9 倍っていうのをかけると、まあまあ、4番手ぐらいまでがもう上限かなっていうイメージですかね。まあ、大阪屋みたいにね、こう、ぶっと上がっていけるほどの S を見せてくれてたら、まあ、文句なし褒めないのけれどもね、ちょっとその辺の衰退がどうなのかな、まだ見えないな、 JC の3が微妙やなみたいな感じだった。
いや、 JC さん本当微妙だった。
そうでしょ、弱くなってるのか強いのか、うん、で確かにアーモンドアイとかのその早もん勝ちのレースに向いたところで3なんで、合ってないところで頑張ったんやらなと思うんやけども、やっぱ4番手ぐらいが一番いいとこかなという感じです。
はい
はい、では対抗以下いきましょう。
いきましょう。
よろしいですか。
はい
はい
はい、いきます。せーの、ドン。はい、じゃあ、出揃いました。ブラスさん対抗、エポカ道路。黒三角、ステルビオ。白三角に三分、ハッピーグリーンマルターズ、アポジー、ディアドラ。拓也の方が対抗、ラッキーライラック。黒三角、ステルビオ。白三角に、スワブリチャード。メンクさんが対抗、ウィンブライト。黒三角に、ラッキーライラック。星マークに、ハッピーグリーンで、白三角、マルターズ、アポジーと。いうふうになっております。人気的にはあれかな、メクさんのウィンブライトいきましょうか。
はい、まあ、これは去年の勝ち馬で、うん、まあ、リピーターで、
うん、
レーハー型がこれアドマイヤ個人にジェイドロバリー、まあ、カローでノーザンテイストを抱えたアドマイヤ個人にミスプロなんで、まあ、結構スピード特化された母型、
うん、
まあまあそれは去年一着なんでそれはそうだろうってことなんですけど、まあ唯一僕は引っかかるのは、ちょっとやっぱ去年に比べた臨戦がちょっとまるで違うので、
うん、そうね、うん、
そこがどうかなっていう、ちょっとやっぱり去年に比べると疲れを残してるような感じに映るので、まあ、うん、素人的な意見ですけど、マイルチャンピオン、うん、レイブを読んで、その後中山金牌、58で3番人気で1着。去年に比べてちょっとしんどいような感じにも映るので、うん、でも他にちょっと今も、見当たらずってことで、まあ一応2番しました
ね。うん、なるほどね。
はい。はい。まあ消すかもしれないです、ひょっとしたら。はい。
ブラさんは？
俺は、まあ昨年2番人気2着で、ここが向いてるって切ってて、うん、だけどまあある程度前につけてて、まあ、短縮 A の布石はあったっていう状態だったんで、今回はまあ、中山金牌の方むしろ軽いところ凡走からで勝ちに来ちゃったかなっていう感じがしたから、うん、まあ馬体重増えてたんで、まあ絞って、たら多少前進あんのかなとかも思ったんですけど、まあでも3万人決着だと買うような馬じゃないかなっていう感じはしたんで、やっぱりなんか富士とかマイルとかでもうちょいまとめてたらちょっとあれなんでしょうけど、ちょっとまあそのだからなんていうんですかね、スワーブとかが本当に量を持っててスケール感ある G1 って馬っていう感じのイメージだったら、こっちはどっちかっていうとセコセコした G3G2 ぐらいの馬っていうイメージなんで、人気が同じぐらいになったらやっぱスワーブになっちゃうのかなっていう感じ。その、混成室とかでなんとか浮上してウィンブライトっていうのはわかるんですけど、
うん、
能力同じで同じぐらいの感じだったらスワーブ、能力同じっていうかその、小等数でっていうポンってこう出されたらスワーブかなって感じしちゃうんですけどね。
なるほどね。
うん。
まあ僕も、僕は一応人気馬の中ではこれが一番危ないかなと思って見てたかな。まあステイゴールドにアドマイヤ個人なんで、ちょっと優しめの C、まあ、うん、そうね、まあ CL みたいなイメージかな。
うん、
で、やっぱり去年は 2番人気2着からの臨戦で、今回3番人気1着で、やっぱ間も割ってきてるし、ね、でステゴステゴのレースの中で、ステフリシも抑えてるしって考えると、うん、もう一回踏ん張れるだけの根性が、この間にあるのかなと思って。で、中山で一応4201なんよね、
うん。
で、この1っていうのは皐月賞なんやんか。
はいはいはい。
で、これがその、まあちょっと馬体重はね、スプリングステークスで減らしてっていう感じだったんやけども、まあ結局スプリングでやっちゃった後に、まあ延長って、まあちょっと条件はまた違うんやけれども、やっぱ2つ連続で来れなかったし、
うん、
まあそう考えたらやっぱり今回も格上げになって、じゃあ2つ連続で来れるのかって言ったらちょっと微妙かなと思ったんで、
うん、
僕は一応これは切りましょうという方向です。矢、
うん、
村さん、エポガドール行きましょう。
そうですね、これはまあ休み明けなんでどっちに転ぶか分かんないっていう状態だから、まあ、本命は怖いなっていうところで、まあ、適正面だけ評価して対抗に持っていったって感じですね。ある程度まあ先行すればっていうのがあるから、
そうですね、
まあ、菊花賞は結局距離もあっただろうし、まあ、49だからね結局この馬って、なんで、
うん、
京都3000でスローで折り合っていいですっていう血統ではないじゃないですか。だからまだまあ酌量の余地あるのかなっていう。で結局、うん、ダービーもそういうレースだったけど、あれは逃げたじゃないですか、位置取りかけたじゃないですか。だからまあなんとか2位残れたっていうレースだったんで、まあ、まだどっちに転ぶか分かんないなっていう状態だから、うん、まあ、休み明けで一応中山1008っていう条件自体は合うと思うから、まあ、
うん、
対抗に持ってったって感じですね。
メグさんは、
うん、僕もこれどっちに転ぶか分からんけども、まあ、無印した方ですけど、
うん、
うん、僕はこれやっぱ母方がどうしてもちょっと早熟っぽく映るので、
うん、
母のダイヤファッション、あと、まあ、この兄弟とか近親の成績見ても、もう4歳以降の成績がズタズタに悪いんで、
うん、
うん、まあ、それと、まあ、かけてオールフェーブルって考えたら、うん、まあ、ちょっとその人気とバランス考えたら、やっぱりちょっと印は回せなかったかなって感じですけどね。
うん、まあ、そうね、このね、僕、両オールフェーブルで悩んだんやけども、まあやっぱりダービーである程度解放しちゃったかなっていうイメージだね。で、神戸新聞杯で、うんっていう、まあ馬体も減らしてきたからね、まあいまいち言ったのかなと思うし、で、菊花賞もね、今先映像見るまではまあまあ単純にダメだったんだなと思ったけど、まあ意外に最後直線自分で出てこようっていう意思は見えたから、まあ S が死んでるとまでは言わへんのかなと思ったんやけども、まあオルフェの産駒がやっぱり一度崩れると立ち直ってきた馬っていうのはちょっと今のところ見かけないし、
うん、
4点3番2番人気ってかけたら、まあ、ちょっと S 死んでるかなっていう方にかけた方がまあ無難かなと思ったので、僕もちょっとこれ一応落としました。でその続きでじゃあ僕はラッキーライラックいきますわ。で、ではなんでこっちのオールフェーブルを取ったんだっていう話になってくるんやけども、うん、ラッキーライラックは僕桜花賞とかなオークションの時にも話してたと思うんやけども、オルフェのこの上位に出てきてる馬の中ではこれが一番後ろに保管されてる L があるかなと思ったよ。
ああ、まとまってるとか L とか
そうい
うこと、
ね、そうなので休み明けて、体調も戻して動けてるというのであればこっちの方がその駆動されてる部分が S に寄ってない
量がありそうですね、エポカはこっちの方がね。
そうエポカはやっぱどうしても S が強い分で動かされてるっていう部分だけど、ラッキーララックある程度S はそんなに強くなくても、まあ、L があって体力でっていうタイプの馬だと思うんで、どっちが盛り返せてっていうのであれば、まあ、こっちの方がまだ上なのかなとも思って、ただ女の子なんでね、気もきついから、もしかしたらもう沈んでる可能性もあるし、
あ
そこも怖いかなと思ったんやけど、まあ、9.7 で、まあ、もう一回ね、こっちは一応1回しか使ってないし、
はい、
エポカ一応2回使って2回ともっていうのがあったから、まあ、じゃあ、シャクルの位置はどっちにあるって言ったらこっちかなと思ったので、僕はちょっとラッキーライラックの方を上に拾ったというイメージですかね。メクさん3番手ですけど。
そうですね、僕も拓哉さんと同じで、こっちのオルフェは拾ってるんですけど、
うん、
これはね、母方がフラワーアレイにシアトルスルーで、これがだからミスプロ、ボールドルーラーなんで、まあ、スワーブと同じですよね、系統的にはね。
うん、
だからまあ、割とスピード色豊かな配合なんで、で、あと、このフラワーアレーの弟が、トーセンラーとスピルバーグなんですね、これ。
あ、フラワーアレー、はいはいはい。
ディープですけど、お父さん両方とも、うん。で、あと、三代母のステラ・マドリッド。これがね、一応、まあ、近親にアイロリッドとかミッキー・アイルがいて、要はアイロリッドもミッキーも、まあ、負けた後に巻き返すっていう、まあ、実績はあるので、うん、まあ、これは、ま、さっき拓哉さん言ったけど、一回負けただけなんで、で、あと、ま、当選だ、スピルバーグってこと考えたら、まだ、 まだもう一回ぐらい勝ってもいいかなと、うん、思ったんで、まあ、ここがダメだったらもう諦めようって感じで、まあ、ちょっと人気も落ちるなら、う、ね、うん、まあ、抑えとこうかなって感じで抑えました。
村さんは
これでもあれですか、フラワーアレイも 49er だから、エポカも 49er だからってことにはならない？
うん、これは 49er の奥がエポカは欧州血統なんで、こっちはちょっと、スピードもあるけど、ちょっとバランスに近い欧州も入ってるからって感じなんで。
あ、ミ
ラキライラックはもっと、はい、うん、ミドリーフ。
スピードによってるからって。
そうそう、うん。もっとラッキーライラックはスピードの職があるかなって感じでね。
なるほど。
はい。
あ、じゃあ、ラッキーライラック、お願いいたします。
どうなんですかね。ちょっと周波数がっかりしたんで、もうちょっとカッコつけてればって、エポカは一応ほら、なんか、あれじゃないですか、なんか、そのスローで京都でとかっていうのってもあったし、一応神戸姉妹4までは来てるから、
うん、そうね。
まあ、一応、で、まあ、喫下者も言うても0秒8じゃないですか。
そうですね。
でまあ、ラッキーライラックも0秒8なんですけど、なんか、この、僕はラッキーライラックは周波数を休み明けでフラットに戻してきたらと思って、は全然だったから、
うん、
こっちの方が切れちゃったんじゃないかなと思ったんですけど、品番はあるし、
うん、
さっきも言ったエポカの方が S っぽいから、どっちかというと中山千八っていう部分での適性ではエポカの方がまあ上だと思うんですよ。例えば能力が同じでっていうことになったらね、
うんうんうん、
なんでちょっと尻つぼみがあったのはラッキーライラックの方かなと思っちゃったんですけどね、僕はね。
うん、この辺だから取り方やっぱ難しいと思うよね。あの村さん言ったみたいに、周華賞ラッキーの方が馬体は戻してきてるんよね。
うん、
うん、でもあの今さっきね、控え室で喋ったけども、映ってきてないよね、ラッキーライラックって。テレビに映ってきてないもんね。
そうそうそう。あの、なんか、負け方がちょっと嫌な負け方なんです
ね。うん、そうだよね。
あの。
で、エポカは確かに休み明けで減って出てきて、うん、で、喫下賞はまあ確かに適性合わへんとかのところで、一応抜け出そうとしてたから画面には映ってたやんか。
うん。
まあ、だからその辺はやっぱりエポカの方が上っぽい感じもするよなとも思うやん。だからその辺のその、何あ、上げ先がすごい難しいなと思って、この2頭は。
そうですね。
うん。
あとはもう単純に、だからその、あとはその、ダービー2着馬なのか、オークス3着馬をどっちが強いのかっていう話。
まあ、そういうところになってくるよね。
まあ、でもアーモンドアイがめちゃくちゃ強かったって考えれば、まあ、あんまり大差ないのかもしれないですけどね。
ね、じゃあ、セルビオ、村瀬さん行きましょうか。
これはしょうがないんじゃないかなと思って。ま
あ、そう、だからな、僕、これの3番手はどうしてももう譲られへんかったのさ。
これだ、休み明けで、ダウンで、消灯数で、あの、非根幹でっていう状況。
うん
うん、むしろ、大阪杯とかよりはこっちいいかなっていう感じはするんですけどね。
そうね。だってこれ別に一番人気でもええぐらいやもんな。
能力的には、まあ、能力っていうよりかは、ま、適性っていうか、その、状況がいいっていう感じですけど。
うん、うん。
でも言うても、マイルチャンピオン勝ってる馬ですから、まあ、
そうですね。
毎日王冠も2位来てるし、だからまあ、毎日王冠の2位みたいなイメージで勝ってるってだけなんですけど、
うん。
僕はまだそこまですげえ強いってとは思ってないですけど、
うん。
まあでも、ここだったら大威張りできるかなとは思うんですけどね。
そうですね。
うん。
だから僕もこれ3番手なんやけど、まあ、だ結局、ウィンブライトがハンド、エポカとラッキーが S どれぐらいっていう感じ、うん、で、スワブもちょっと S 落ちたかなみたいな、はい。で、ディアドラは遅刻しはるんちゃうかっていうイメージ。
うん、
まあ、それ考えたら、これが一番無難なんかなとも思うよね。
うん、
ただ、だから一つ、二つ、ちょっとこう気に食わないところがあるのは、やっぱりその、まあ、マイルチャンピオンで、ちょっとこの前、L っぽさあるやんか。
うん、
やのに、最打ち抜けてきたから、その、ね、僕はよく言え、生命エネルギー解放しちゃったかな、みたいな勝ち方やったよ、これ。
まあ、あんまりタイミングとしてはそんな好きな感じではないですけどね。
そうですね。ただ、まあ、その時は、その、なんていうの、鮮度があったからっていうところで、まだ、酌量、なんていうの、猶予できる部分があったかなと思ったから、
はい、
まあまあ、まだそこまでは死んでへんかなと思うことが一つと、なんで丸山なん、これ。
わかんないです。だからいなかったんですよね。結局。
そうなんや。
うん。
これ大阪杯も丸山みたいな。
らしいよ、らしいよね。
そうなんですよ。もういないんですよ、だから。
この、劇的ダウンよね。
あの、マイルチャンピオンからだし、ビューイックから丸山ってことですよね。
そうね。まあまあ、だとそのあたり、でもそれはその、なんていうの、馬の能力をつついてるわけではないから、
うん、
うん、まあだから、馬さんが走れる、走れないっていうのを考えたら、まあ一応これは優位性はまだあるかなと思ったんで、やっぱ3番手から下には下げられへんかったかなと思って。
いや、まあ11頭立てだったらいいんじゃないっす、そこまで、
ね。そうですよね。うん、まあだから、その辺もマイナスのする材料でもないかなと思うのが、まあ一応、黒三角にしましたっていうところですね。
うん、
とりあえずじゃあ、ブライさん、ディアドラだけ。
ディアドラは抑えたんですけど、
うん、
まあ別に買わなくてもいいかなと思ったんですけど、でも言うても休み明けのハービンジャーって、このままだ、その、新生じゃない方のハービンジャーだから、まあ一応 L だからってことで一応抑えたんですけどね。
うん。
まあクイーンステークスとか普通に休み明けめちゃくちゃ強かったんで、別に小回りも問題ないってなったら、別に買ってもいいんじゃないかなっていう。
いや、そうやで、ね。別に全然ありや、ありやと思うよ。
そう。言うても香港カップも一番人気2着だから、
うん、
単純能力上っていう可能性もあるんで、
うん、僕も多分普通に猛烈に最後やってくると思うけど、もうだから遅刻してくれって思ってるぐらい、
うん、
もうそれだけ、それだけ、もう普通にあの外からさよならってやられても全然おかしくないと思うよ。
そうですよね、一気にまくってきちゃう可能性もありますよね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、単純に強いもんこれ絶対に、
うん、なんで買ってないんですか。
いや、だからもうとりあえず遅刻してくれと思ってるから。
ああ。
それぐらい、
ね。まあそうですよね。アポジェ本命だったら、まあそれもありですよね。
うん。
まあ理にかなってますもんね。
そうですよね。もう、ここにかに圧力引っ張ってもらおうと思ってるぐらいよね。
うん。
メンクさんも一応落としますよね。
まあ一応ね、でもまあ本命がスワーブで対抗ウィンブライトやから、まあ人気馬もなんとか落とさなしゃあないっていうことをどうぞしてるだけで、
うん。
全然悪くはないと思うんですけど、こっちはだから欧州色が強い、まあ血統構成で、だからまあ、遅刻してって感じやけど、でもまあこの府中牝馬とクイーンの外からのなんかもう腹立つように
グイグイ感ね、
強かった、強かった、
やばかったですよね。うん、あ、こいつ L だけじゃねえなっていう走り。
そうやな、
うん。驚くほど強かったからこの2つが。でもこの2つはでも一応まあスローの上がり勝負って感じもしたからね。そこがちょっと今回マルターズが逃げた時になんか遅刻してって感じでね。
あとハッピーグリーン。
うん、これはね、
うん、
僕あんま、なんかね、かな、なんかムカつくんだけどな、この馬。違うんだよな、なんかな。俺の馬だったのに、なんかみんなの馬になっちゃった感じがムカつくんだよな。わかるでしょ、なんか言いたいこと。
わかるよ。
見てたの、俺、結構前から。だけど、なんかもうなんかジャパンカップ7によって、なんか、うん、地方部、いい馬だね、地方部で頑張ってて、みたいな感じでさ、うるせえだろと思ってさ、お前ら見てなかっただろ、今までと思って。お前ら買ってなかっただろ、ジャパンカップこの野郎と思って。俺は買ってんのじゃ、と思って。だから、まあ、ローイングリーンで中山戦8得意だから、だし、うん、まあ、札幌戦後とか、盛岡戦7とか、まあ、非根幹で頑張ってるじゃないですか。
うん、
で、まあ、富士で切れ負けしたみたいな感じじゃないですか。だかある程度中段ぐらいつけてたら、まあ、一応中山戦8適性はあんのかな、みたいな。で他にあとは走れない馬がいたら、まあ、ひょこっと顔は3ぐらいで出せるかなっていうぐらいのポジションの馬ではあると思うんで、一応 STB 賞強かったなと思ったから、
そうですね。
うん、で、あとほら、札幌のほら、あの迫ってきたやつもあるし、あの、オープンの時あるから、まあ、人気、ちょっと、これ僕完全にある程度人気してくるのかなと思ってたから、そう考えると、
そうね。
7番人気なんだったら買ってもいいかなと思いますけど、
うん
うん、この馬だって、タキオンにロエンにタキオンだから、まあ基本 L だと思うんで、うん、まあ、休み明けとか問題ないと思うんですよ。
うん。
まあ、C もある程度あると思うんですけどね。ただまあ、あとはローエングリーンで中山戦8っていうのは全然合うと思うから。で、タキオンも結構あれなんですよね。その、タキオンって、あの、母方にナスルール入ってるから、あの、タキオンのイメージ、東京広いコースみたいなイメージじゃなくて、意外と中山の方がいいんですよね。って考えると、
それブラピーよう言ってるよな、あの母父に入るとちょっとエスポサ出すって言ってるよね、タキオン。
そうそうそう、タキオンね、父でも意外とその2-2、うん、中山とか得意だったし、
うんうん、
タキオンってその現役のイメージは L 量って感じだったじゃないですか。そのイメージよりはちょっと S 寄りになるってイメージなんで、
うん、
うーん、だからローエングリーンタキオンだったら多分中山戦8っていう舞台自体はベストだと思うんですよね。
うん、
うん、
メクさんもこれ CUC 言ってるよね。
そうですね。まあ、さっきブライスさん言ったように、そう、この配合だったら、まあ、中山18でいいかなって、まあ、ちょっとスピード色は足りなそうなんですけど、で、まあ、ローエンが、まあ、重症になると、内より外枠は良くて、延長より短縮は良くて、根幹より非根幹が良くて、っていうのが、まあ、すべて今回ジャストフィットしてるっていうのと、あとは、まあ、やっぱりダウンの方が、やっぱり反応してるので、このまま成績が。まあ、ここちょっと、ね、相手強いですけど、まあ、楽しみで買うならこの馬かなって感じで、
うん。
星にしましたけどね。
まあ、僕もこれ66倍ぐらいでほんまに推移するんだったら、これも買ってもいいかな。いや、だからもうこれまさにもブラスさんが言ったみたいに、その、なんていうの？ジャパンカップを2分22秒に走りましたと。
うん。
うん、じゃあ買いましょうっていう。
いうやつらは、ちょっと愛入れないよね。
だからそれが嫌なんやな。
そうそうそうそうそう。いいんだよ、ここはもう18着で別に。
そうだよな。いや、だから、一瞬本命でもなとかって思ってた。まあ、だから条件は絶対いいと思うし、僕もそんなに悪くないと思うんで。
個人的には別にさ、その、1、2、3着とかは除いて、その、やっぱり、7着だろうが、8着だろうが、10着だろうが、18着だろうが、もう見えてない負け方はもう18だと思ってるから、俺は別に。
うん、
別に7で、うん、あ、よく頑張った、2分22秒にホーリックスととかって言ってるやつらアホだなと思って、
うん。
だってもう7でもこれは18みたいなもんだからね、俺から言わせりゃ。
うん、
だけど7っていう数字を入っちゃうと、やっぱ人気しちゃうじゃん、やっぱり7。7だよっていう。
うん、
いや画面に見えてねえからさ、と思って、1秒6だぞ、と思って。
そうね。
そんな、後ろの方の争いたちで、ちょっとちょこまかやって、みたいな、ミッキーソルト、キンさんみたいなさ、うるせえと思って。思うんですよね、僕はやっぱり。
だから、僕も一つ考えてたのが、その、なんていうの、例えば、強い馬が2頭とかだけでさ、あとわーってなってて、じゃあどれ選ぼう、あ、じゃあジェシー7着だし、これっていうところから考えたら、今回、その、名だたる馬が5、6頭おる境に、まあ、隠れたかなとは思うのよね、一応ね。だからまあ、それ考えたら、まあまあ、ここで手出しても、何、その辺のミーハーとは思われへんかなとも思ったんやけどな。だからまあ、その辺やな。まあ、66枚とかで推移するんであれば、僕も一応4頭にしてんけど、5頭目はこれっていう感じやから、入れてもいいかなと思ってますね。一応馬的にはまあまあまあこんなもんでいいんでしょう。あ、一応皆さん、じゃあチロッとマイネルサージだけ言っといて。
ああ、サージね。
うん。
ダウンで期待しましょう。福島民放杯で
ね。わかりました。
福島民放杯鉄板。
これ一応、これ L?L
だと思いますよ。
そうよね。でもちょっと C 持ってへん？
でも七夕賞も言うても小等数で、
ああ、まあそっか。
等数限で休み明けになってるから、
うん、
でしかもレベルクソ低かったじゃないですか。はい、L です、まあね。L ですよ、やっぱり。
まあ L よね。
うん、まあサンデーの分ちょっと SC は、まあ 0.03 ぐらいは持ってるかもしれないですけど、
うん、
でも L10 で 0.03 ぐらいですよ、多分。
ああ、そうよね、う
ん。そんなイメージです。
わかりました。
はい。
よしよし。ではおさらいしましょうか。
はい。
はい、ヤブラさん本命がスワブリチャード。対抗エポカドーロ。黒三角ステルビオ、イカ白三角にハッピーグリーンマルタアザアポジーディアドラ、タケ本命マルタアザアポジー対抗ラッキーライラック、黒三角にステルビオで白三角にスワーブリチャードで、ハッピーグリーンがあんまりこのままの人気で推移しているのであれば一応僕も入れますと。で、今日突然ゲストに来ていただいたメクさん、本命スワーブリチャード対抗ウィンブライト、黒三角ラッキーライラックで星マークにハッピーグリーンで白三角にマルタアザアポジーというふうになっております。もうエンディングいきますか。
いきましょう。
Mラジ未公開ジングル、
名のつく G1 馬3頭、
3頭しかいないですか。
うん、
そう、
ここで書いたのは3頭やな。
でも
あ、ごめん、
あの官名しかいないじゃないですか。
4頭やね。
成田トップロード、
成田トップロードで
成田大臣、
成田大臣
で、もう言いたくねえな逆に。
マリちゃん言っといて
な。
うん、
成田ルナパーク、
なんでやで。 エンディングのコーナー。
はい。
はい。じゃあ今ちょっとね、話しました。阪急杯が一つあるんですけれども。これ一番人気は、ドンキですか？
いや、ミスターメロディー。
ミスターメロディーか。
これはまあ無難に別にこれ悪くはないですよね。感覚かけて2番人気2着だから。
まあそうだね。
うん。
まあまとまってるタイプが一番人気でっていうぐらいけど、まあそれでもな。とりあえず危ない馬はどれですか？
危ない馬、まあダイアナとか飼いたくないですけどね。飼いたくないですけど、うん、でも別に休み明けだから、別に逃げて短期で行って、一体一体になったらこれとミスターメロディーでまた決まっちゃいましたみたいなのも全然あるっちゃあるんですよね。
なるほどね。
うん。まあだから、だから危ない馬、まあでもダイアナじゃないですか。
あとロードクエスト危ない。
あ、ロードクエストはね。
うん。
まあこのままゆったりいけた方がいいと思うんで、多分専用のちょっと SS したところはあんまりね、スワンの場合はちょっとほら、ショート数で外枠でデムーロで S 負荷っていうのを、まあ条件自体は L っぽいところじゃないですか、京都の専用だから、うん、だからそれはまあいいと思いますけど、うん、阪神専用はあんま合わないかなっていう感じしますけどね。
うん、
これ負けた後の延長の戦力とかで見たいっていう感じになっちゃうんですけど、
なるほどね。
もうスターオブ転写とかも怪しいと思いますけどね、僕は。
まあそうやな、
うん、感覚開けてますけど、これ自体そんな強い馬じゃないですから、うん、だからラインスピリットとかその辺をどう拾うかなーからですよね。
うん、
俺ラインスピリットはちょっと頑張ってほしいなと思ってるんですけど、
うん、
これはほら前走もハイペースだったから、まあ、2番手から行ったんで一応ちょっとかわいそうだったなっていうのがあったから。
メグさんは決闘的にはどれ、これは
難しいよね、このレース。
うん、
一応ね、4頭一応今、候補上がってるんですけど、
ほう、
ドンキとスター・オブ・ペルシャと、スマート・オーディン。
あ、え、スマート・オーディン出んの？
はい、スマート、特にスマート・オーディンは一番惹かれてて。
これ、スマート・オーディンですね。
これ、京都金牌が、もう、
あ、これだわ、
引っかかりまくりで。
これだ。
クソレースしとったよね、これね。
高さん。
うん。後ろで。うん、でもまあ、それでも最後外回して、0秒4まで来てるんで。
うん。
短縮。
あ、これスマートオーディーですよ。
短縮で面白いかなって。で、割とこのレース、ちょっと欧州っぽい血が来るレースで。うん、で、まあ、これ、ハーチがアルザオで。で、まあ、ハーガタも、もうその奥もシャーズな。え、シャー、え、なんだバスケント。まあ、これがディープの奥の系統と同じだから。まあ、割と、欧州色あってって感じで。これ面白い。でもちょっと外枠がなーっていう。
そうなんですよね。外すぎますよ、ちょっと。
外すぎるのが。
たけさんあれですか、無難にエントシャイディですか。
これはどうなん、これでもレース3つとも見てんけど、全部打ち割ってんねんけどな。
あ、そうなんですか。
そうやね。
一番最後だけちょっと外目いったんやけど、あと2つ打ち割ってんねんけどな、これ。
これにしますじゃあ。
うん、僕、これ割と、あ、思ってた以上に、まあ、これだから見え見えやなと思ってんけど、これエントシャーで今何倍ぐらいの
?8 番人気 17.2 です、
ね。なるほどね。
まだ目に見えてない分、こっちの方がいいかもね。R 社とかよりは。
なるほど。いや、僕も、あの、人気で平うならもう普通にミスターメロディでいいと思うんでね。で、穴なら、僕もスマートオーディーなんや。
はあ、はあはあ、
いや、これ
僕見えてなかった、これいいですよね。
うん、意外に S 死んでないし。
そうなの、前走で死んでなかったかも確認できたからね。
だから動いてるし、要はコントロールできてへんだけやから、まあ藤岡にコントロールできるか言われて分からへんけど、
アルマディバンの
時は
でも、あれですよ、クリンチャーはうまく操縦してたから、クリンチャーはクリンチャー一応操縦してた風になってるから。
でもクリーチャーはまだなんていうの、その、あの、エルっぽさあるやんか。
そうかな。
で、あとは無難というか、その、何？普通にエンドシャイデンみたいな感じ、うん、
もうこうなると16、17、18買わなくちゃならないですよね。
そうそうそう。
阪神戦って内訳有利な舞台なんですけど。
うん、その辺かな、まあ、ドンキだ。僕もドンキなんかもうちょっと、
いや、お休みさせてあげたい方がいいですよね、うん、ちょっとそろそろ繁殖上げた方がいいんじゃないかな、
う
ん
う
ん、
そう、もうちょっとさすがになと思って。
だタイムトリップ買いました、ね、タイムトリップ
、うん、そうだ確かにタイムトリップだけが前走まあ、おっと思ってる感じです。ダイアナ・ヘイローはやっぱ去年の方が買い時やったしなと思ってさ。まあ
確かに逃げられなかった逃げ馬ですからね、去年は。
そうやな
今年は逃げた後の休み明けですから。で、しかも去年人気落ちたのに、今年で竹豊が一番人気だから、
って感じですよね。そう
だったら東証ピスト邪魔してくれって感じですよね。
そう。だからこれどうするの買うの
いや、買わないよ。いらないよ。
あ、そうだ、
それはもう完全不審だもん。
どうする逃げ一発やったら。
いや、逃げ一発もいいです。別にダイアナ邪魔してくれれば。
まあ、
それだけ。
スマートフォンでどれぐらい人気な
ん？え、11番人気70倍。
ああ、もったらもう下3頭で違うの？
もう外3頭でいいですよね。
うん。
16、17、18の生まれワイドボックスいいですよね。
そうそうそうそうそう。
保険もあるからね。ミスターメロディーとエンドシャイディーって保険はあるから。
枠で88でいいや。1点するやん。
あ、ほんまやね。枠で88か。
うん、88でいいね、うん、確かに。でも、2-3になった瞬間、おしまい。1-3、おしまい。
おしまい。半級杯で88なんかイメージねえなー
確かに、確かに、ないっすね。どっちかさ、1-2とかさ、2-4とかさ、そんな感じですよね。
うん、そうそう、1で、そう、そんな
の、ね、なんか黒棒のイメージあるもん、半級杯って。
うん、まあ、ただ、まあ、それに10番人気とかだったらタイムトリップ入れといても、
タイムトリップ入れましょう。
うん、
ラインスピリットも買いたいんだけどな、ちょっとな、どうしようかな。
ラインスピリットな、
まあ、実って馬じゃないですからね。まあでもスプリンター寒いからなと思っちゃうんだよな。
そうね、
超前走もハイペースで前行ったから、シャックルのあるかなって考えると、
うん、
でもな、言うても8歳ボバだからな。
そうね。
だったらまあ、ミスターメロディ4歳、エントシャイで4歳って方に行っちゃいますよね。うん、で、スマートフォンも2年ぐらい休んでたからさ。
うん。
だから実質4歳みたいなもんじゃん、こんな。
うん。
セント使ってねえから。
うん。あとは、アドマイアゴッドをちょっと買っとうかなと思って
た。好きだな。
好きやね。うん、
これでも、ね、1000人じゃないっすよ、やっぱり。
確かにそうよね。
うん。一応ハーツくらいだから延長っていうのあるけど、でもちょっとポテンシャルがってなってくるからね、うん、これは。
うん。
まあ、あれでしょ、どうせセントールのあの、いい手応え見たからでしょ、ずっとその、
そうなんや、そうなんや。
芸が抜けないだけでしょ、あの、
うん、
あの、めちゃくちゃいい手応えの芸が。
そう。
はい。でもあれほら、2着、あの、ほら、新潟戦で頑張ってたLINEミディアとかだから気にしない方がいい。レベル低かったんだから、あれ。
まあ、そんなとこや、だからまあまあ。
じゃあ、俺、外3頭でいいや。
そうね、
うん、外3頭タイムトリップでいいや。はい、
レメクさんはスマートオーディンと、なんだっけ、
ドンキとスターオペルシャとエントシャイデ
か、エントシャイデ、あ、そうか、まあそれだ、その辺で、ね、まあまあいいでしょうね、
うん、
ではまあ皆さんで、あと
はい
お知らせお願いします。
じゃあお知らせいきたいと思います。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。はい、コーナーいっぱいやってるよ。詳細はエムラジホームページを見てください。お便りコーナー紹介というところに、あのコーナーいろいろ並んでますんで、あのぜひぜひメールを送ってくださいね。はい、そこにですね、あのメールフォームありますのでよろしくお願いします。
はーい、
メールを採用された方でステッカーが欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい、
はい、それではそろそろお別れといたしましょう。お相手は前回の時にあのベッドラレイヤさんが、僕の実家に泊まりに来た時に、実はボヤ騒ぎがあったけど、そのことを言わないでベラレイヤさんに怒られたブライトと。
え？どういうこと？
え？だから、なんであんなボヤ騒ぎあったのに話題に上げてくんなかったんすかって怒られたんですよ。
ボヤ騒ぎあったんや。
そう、僕ん家でボヤ騒ぎがあったんですよ。やばかったんですよ、あれ。
そんなんや。
でも完全にそのことを忘れて、話さないで終わったんですけど、
う
ん、母親が、やっぱり、新年間近だから、餅やって、お雑煮でもやりましょう、みたいなこと言って、餅焼いてたんですけど、餅焼きすぎて、あの、炎上騒ぎになるっていう。
あ、そうなんや。
はい。もうすごかったですから、もう。
そうなんや。
もう火吹いちゃって。だってあの、反応しちゃったんですもん、あの上の煙で反応するやつあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
いいよ、みたいになって、どうもアルソックです、みたいになっちゃったんですからね。
そうなんや。
そう。で、そのことをすっかり忘れて話題に出さなかったっていうね。
なるほどね。
そしたらべっちゃんから後で怒られるっていう。あんなぼやさぎやったのになんでエムラシで話さねえんすかみたいな。すまんっつって。
わかりました。
はい。
じゃあ、まあ、もうそれで押したな。
落ちてないですよ大して。
渡辺梨沙が可愛いなと思った。
落ちてんじゃん。二つの意味で落ちてんじゃん。
タクヤと。
はい。
起きてよーのコマーシャルで本田翼がめっちゃ可愛いと思ってるリンクでした。
そう、それもわかる。あの子も可愛いよな。
結局、
いや、もう、
うん、
初めて可愛いと思ったもんね、本田翼。もう今も大好きやからね、今。
うん、可愛いよね。
うん、可愛い。あのコマーシャル最高。
うん、そんなおっさん3人でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。
おまけです。はたぼさんいるじゃないですか、
うん、
はたぼさんとまたそのオフ会だってキャバクラ行ったんですよ、
うん、
でなんかモノマネしろみたいな流れになったんですよ。
ほう。
でそれはなんか M ボマさんがモノマネがうまかったら一杯サービスしてやるみたいな流れになったんですよ。なんか、
うん、
ほらああいうとこって一杯終わったらちょっとプラスされるじゃないですか、
うん、
キャバ嬢側がね。だからちょっとモノマネやれみたいな、
うん、
でみんながジブリとかやってるじゃないですか、
うん、
で僕ほら酔っ払ってるからその時もう、
うん、
だからあれなんですよね。なんかこうちょっと失礼な言動みたいなのが出ちゃうんですよね。エモマさんがほら結構モノマネあの人も好きだからなんかやったりするんですよ。その千と千尋の時の誰々とかさ、僕もカルシファーとか言いながらさ、ハウルーハウルーとかやってたりするんですよ。うん、ね、そんな中で僕が言ったセリフ、ハタボーさん指さして、ほらあの人、トトロのモノマネしてるよって言って、ね、何もしてないですよ、ハタボーさん。何もしてない。突っ立ってるだけなんですけど、ほらトトロのモノマネしてる、でかいし、トトロのモノマネしてるでしょって言って、ね、言ったんですよね。雰囲気がほらトトロっぽいじゃん。ハタボーさんが、
はいはいはい、うん、
でかくて、そしたらハタボーさん言ったセリフ、ああこいつしばきてっつってましたから、ね、怖いで後からもう酔いが冷めた後怖いと思ってごめんなさいと思って、でまあ僕はあの恥ずかしがり屋なんでその時は一切謝らないじゃないですか。だからこうやってラジオっていう場を使って、謝らせていただきたい。ハタボーさん本当あの時はトトロ呼ばわりして申し訳ありませんでしたと行きつけのキャバクラでトトロ呼ばわりして申し訳ありませんでしたつって何もしてないのにフラットな状態で、あほらトトロのモノマネしてるあの人とか言っちゃってごめんなさいごめんなさいすいませんでした。ほんとハタモさんすいません、いつも楽しませていただいてます。ほんとすいませんっていう謝罪だけしておきます